皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言5月号の時間がやってきました。独り言っていうのは今はまあ名詞形として使いますけども、もともと独りごつっていうね、独り言を言うというのを独りごつっていう表現があったんですが、まあこれからも独りごっていきたいと思いますけども、独りごつ対象中身はですね、やっぱり時の政治状況だったり、あるいは私の趣味の範囲だったり、あるいは季節の変化だったり、いろんなことを相手にして、対象にして、内容にして独りごっていきたいと思っています。今、まあ、国会などを見るとなかなかずっと引きずっている、いわゆる盛りかけ問題とか、あるいは南スーダンの問題とか、いろいろ、あったことがなかったことにされたり、その記録が、保全されていたのになかったことにされていたりっていうような、行政の信頼性に関わる議論がずっと続いていますね。その間にも北朝鮮の核問題を含む、あるいは拉致の問題を含む、アメリカ、韓国、日本、北朝鮮、そして中国を巻き込んだ国際関係の問題とか、重要な問題があるんですけども、それも我々目を離さず、しかし行政の在り方っていうのはやはり国の代表が、国民の代表が国会でどんなことをやり、どういう実績を残したかということについての記録ですので、これが改ざんされたりするようなことでは行政の信頼性が損なわれるというのはもう誰でも分かっていることなので、そういうこともあり、財務省筋の厄介な女性の取り扱いに関する不適切な、ね、ことについて、当人がすっきりと認めて謝罪したり、しないうちにどんどん内閣支持率が下がって、ある調査では 30% を切るような実態になっているというわけですね。そういう問題にもこれからも安西育郎平和原発に絡むこと、あるいはその周辺のことを含めて、目を向けていきたいと思っています。さて4月はですね、私の誕生月でもありましたけども、4月16日で78歳になったということで、前回このマイクにの前に座った時とは1歳年が増えたということですね。でその78歳の誕生日前後に、安西はじめ尻上がり寿安西育郎三人展という展示会を京都画廊というところでやりました。このことについては前にもあらかじめ紹介しておいたところですけれども、予定通り4月の14日から21日まで、面白い企画を、主催者としては面白いと思っている企画をやって、250人ぐらいの方が、来ていただいたですかね。とても楽しい、経験をさせていただきました。安西はじめ君っていうのはテレビのタモリクラブなどでも有名なイラストレーターであり、アートディレクターであり、最近は映画監督としても活動しつつあって、陶芸作家でもあるんですけれども、いろいろなことをやっている私の甥であります。私の兄弟は合計9人いて、私は9人兄弟の末っ子なんですね。一番上の兄はもう亡くなりましたけども、私と22歳違いでした。22年間の間に従って9人の子を設けた我が父母、戦争の時代ですからなかなか大変だったに違いないですね。母親は2年に一度ぐらい身ごもっていたということでしょうけれども、栄養状態の悪い時にですね、とても大変な思いをしたんじゃないかと思いますが、父は87歳で亡くなり、母は94歳で亡くなった。結構それなりに 長生きをしたんですね。私は父親が48歳、母親が43歳の時のとても、まあ、遅い子でありました。昭和15年、1940年、後期2600年という生まれなので、栄養状態も良くなかった。戦時中のことですから、まあ、きっと育つようにという思いを込めて育郎というふうにつけてくれたんだと思いますね。その育郎である私の兄がたくさんいるんですけれども、戦争中に女性2人、男1人は病気で亡くなって、男ばっかり6人生き残った。上5人が私の兄、そのうちの4人が戦争に行っていて、私自身は4歳の時にもう福島に疎開してしまったので、上に戦争に行った兄が4人もいたなんていうことを知らないまま終戦を迎えて、昭和21年1946年、からですね、兄たちが続々戦地から帰ってきて、うん、俺はお前の兄貴だって言い出してですね、とってもびっくりしたですね。自分にそんな兄がいるなんてことは知らなかったです、十分ね。だいたい一番上の兄は私が生まれた時にはすでに中国戦線に行っておりましたので、まあ、その下の兄貴も私が2歳とか3歳とか4歳の時に戦地に赴いていったので、全然そんな兄がいるっていうことを知らないままに、終戦後兄と称する人を4人迎えてですね、大変びっくりした。なかなか最初のうち馴染めなかったんですが、まあ、年がとっても離れていますので、一番上と22歳離れておりましたしね、その4番目の戦争に行った一番若い兄とでさえも15年ぐらい離れてましたので、なかなか兄感覚っていうのをつかむのに手間取りましたけれども、でも力強いことでした。その上から2番目の安西友次郎っていう兄、まあ、中国戦線に行って衛生兵としてとっても辛い思いもした兄ですが、この、まあ、息子が安西はじめで、私とだから甥と叔父の関係にあるんですね。その安西はじめ君が、今度の展覧会でも一緒にやりましょうっていうんで、掛け軸とかを、まあ、出品してくれたんですね。でもう一人は尻上がりことぶきさん、朝日新聞の夕刊の連載漫画地球防衛家の人々で、有名ですね。この人は2002年から確か地球防衛家の人々を連載しているので、もう16年にわたって毎日朝日新聞の夕刊に4コマ漫画を書き続けている。それは波の人じゃなかなかできない気がしますけれども、安西はじめ君との縁の延長線上で、今度も一緒にやろうということで、掛け軸とか、絵を出品してくれました。その絵の中には私安西育郎を描いた木製の切手、まあ、40センチかける30センチくらいあったでしょうかね。そこに切手のギザギザ模様が周りに描かれていて、中に私が描いてあって、77っていう、まあ、77歳の喜寿の最後を記念して、その切手を描いて出品してくれたんですね。なかなか面白いことでありました。私はそれに加えて、まあ、絵手紙、その他の、まあ、作品といいますかね、私が描いたものを出品し、その中に原発問題や核問題についての展示も、まあ、60枚ぐらいしたということでありました。で、そういう各3人のそれぞれの出品の他にですね、この3人の間でぐるぐると絵手紙を交換した、それも展示したんですね。これも含めて、まあ、目移りがするって言いますかね、バラエティがあるといえば褒め言葉になりそうですけども、なんだかよくわからない展示会だったかもしれないんですが、来た人には結構その後もお手紙をいただいたりしてね、面白かったということでありました。で、尻上がりことぶきさんは その後もですね、まあ、実は8月12日、今年2018年の8月12日に福島くだらな庄助祭りっていうのを福島市でやるので、そこでも一緒にやりましょうっていうことだったんですね。で、まあ、楽しみにしてるんですけども、若い人が大いに参加してくれることを期待していて、6月下旬には知り上がりことぶきさん自ら福島大学のある社会論という講義に現れて、そこで講義を兼ねてですね、若い人たちにくだらな庄助祭りに参加してっていうふうに訴えかけることになっています。くだらな庄助祭りっていうのは前ちょっと言いましたけども、まあ、今福島は原発事故以来ちょっと緊張状態にあって、心がなかなか落ち着かないんですけれども、まあ、事故の前に日常的にくだらないこと、つまらないこと、ほっとするようなことを気軽にやっていた時期があるわけで、まあ、そういう時代にもう一回帰ろうではないかっていうんで、この日だけは、まあ、今年だったら8月12日だけはみんなでほっこりするような、ほっとするようなことで少し羽目を外そうではないかという催しであります。たくさんの若い人たちがワイワイとこの日ばかりをね、まあ、楽しんでくれることを期待しています。で、私は、安西はじめと知り上がりことぶきさんと私とでまた定談もやることになっているんですけども、そこでは毎月福島に放射能調査に行っている、その結果も念頭に置きながらですね、そういうちょっとマジな話も入れますけども、企画全体はね、少しこうであらねばならないとか、こう生きるべきであるとか、そういうことではなくて、まあ、くだらな庄助祭りとして、ほっとするようなことをどんどんやろうということであります。庄助っていうのは大原庄助さんで、大原庄助さんなんで新庄を潰したっていう有名な会津の民謡ですね。朝寝朝酒朝夕が大好きで、それで新庄を潰した、ああもっともだもっともだっていう歌があるんですけども、その大原庄助さんの力を借りてですね、まあ知り上がり三流に言うと、まあ、超能力じゃないけど霊力を使って大原庄助さんの魂を呼び寄せて、この日は楽しくやろうではないかということであります。リスナーの中にもこれに参加してほしいっていう人がいればですね、参加したいっていう人がいれば、この番組宛てにお便りかなんかいただければね、私を通じて福島で8月12日に大いに楽しんだり、あるいは自ら企画に参加したりできるようにね、取り計らいたいと思います。私も去年はここで定談で放射能の話をちょっとしただけではなくて、スローバラード選手権大会の審査委員長も務めるというちょっと羽目の外し方もしたんですけれども、今年もですね、何が起こるか、どんな注文が起こるか、来るか、半分不安に怯えながらとても楽しみにもしておりますので、皆さんもぜひご参加いただければありがたいと思います。ではまた来月別の話題でお会いしましょう。さようなら。